さて時刻は10時19分を回りましたけれどもね、このコーナー新しいお客様がスタジオにお越しになりました。今日はですね、健康科学大学健康科学部作業療法学科学科長でございますが、教授下聡教授お越しいただきました。下先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この時間ね、もう皆さんご存知だと思うんですが、山梨県内でも有名な大学健康科学大学ご紹介するというコーナーなんですが、6月の放送では健康科学部、人間コミュニケーション学科の鈴木先生にご出演いただきましてね、健康科学大学のことであるとか、人間コミュニケーション学科のことであるとか、オープンキャンパスの告知などをしていただきました。そして先々月になっちゃいますね、7月には、看護学部の看護学科の渡辺先生にスタジオにお越しいただきました。高い国家試験合格率の話とかね、就職率を誇るという健康科学大学についてお話を伺いました。そして本日は健康科学部作業療法学科教授学科長でございますが、下聡先生にスタジオにお越しいただいたということで、下先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、健康科学大学、現在健康科学部にリハビリ系の学科として、理学療法学科、それから作業療法学科というふうなのがあるということなんですが、これ我々素人が聞くとね、違いってあんまり分かんないんですが、正直言うと。
そうですね。
これどういう感じの違いがあるんですか。
両方とも理学療法士、作業療法士を養成する学科なんですけれども、実はリハビリいろいろ専門職が実はありまして、メインがこの2つの、理学療法士、作業療法士になります。でリハビリの対象としてそれぞれやはりちょっと異なるんですけれども、理学療法の場合は体の、身体の障害のある方が対象になります。一方作業療法については、身体以外にも心、精神に障害がある方も対象になるということになりますね。
なるほどね。そういうことなんですね。
あとはリハビリの目的も異なってまして、理学療法だと例えばこう寝返りとか立つとか歩くとか座るってい こう基本的な動作、これをできることを目的とするんですけれども、作業療法だとどちらかというとこう着替えとか食事、あと入浴、仕事とか、日常生活ができることを目的としてます。それとあとリハビリの内容なんですけれど、理学療法だと、関節運動や筋力トレーニングとか、いわゆる運動療法を中心に行うんですけれども、作業療法だと、今お伝えしたようにこう日常生活の動作のこの練習だったりとか、あとは手芸、工作、音楽とか、創作活動を取り入れた治療を行う、これも特徴ですね。
そうなんですか。言葉っていうかね、表題の言葉からいくと逆な感じがするんですが、
そうですかね、
作業療法っていうのはもっとフィジカルな感じがして、でもこっちの作業療法の方がトータルにメンタルな部分も含めての、
そうなんです、幅広いというところが違うところです。
音楽などの創作活動なんていうのもね、っていう、そういうことかというね、
そうなんです、
改めて思いましたけれども、で、下先生の場合には作業療法学科に所属ということになるわけですよね。
そうです。
先生ご自身は具体的にどういった研究とか教育っていうのをやってらっしゃるんでしょう。
私の研究はどちらかというと基礎的な研究なんですけれども、最近糖尿病の方が多くてですね。
そうなんですよ。贅沢病とか言われてます
もんね。そうですね。で特に合併症でこう手のしびれとか、あと神経の障害っていうのがかなり大きく問題になってまして、糖尿病性の神経障害の、新しい治療法っていうのを開発して研究しています。
それはすごいな。
で具体的に私たちの研究ですと、糖尿病によって腸の神経の枝が減るということと、でさらにそれを、リンゴの樹皮リンゴの皮ですね、に含まれるフロリジンという、薬剤、これを投与することによってその減ってしまった腸の神経の枝を、機能も含めて回復するということを発見しています。
すごい。
なので、食事療法もそうですけれども、今後はさらに運動療法があるようなこう理学療法だとか、作業療法などの治療効果につなげていきたいなと考えています。
これでも 成功するとすごいですよね。
そうですね、
正直かなり変わるんじゃないですか。
はい、困ってる方非常に多くてですね、まだ原因もまだ、完全には解明されてないところなので、なんとかこのあたり私たちのグループで解明していきたいなと思っています。
先生は研究ナンバーも持ってらっしゃいますからね、見るとねすごいな
ありがとうございます。
チェックさせていただいたんですが、はい、じゃあ教える方では主にどういう感じになってるんですか。
はい、私教育の方ではですね、主に1年生で解剖学っていうのを学ぶんですけれども、解剖学は医学の基礎となる、科目なんですけれども、高校卒業して何も知識ない学生さんが、医学を学ぶ初めに勉強するっていうのはかなりねやっぱり大変だとか心配だという方が結構多いんですけれども、講義以外にも、小クラスで個別の学習を行ったりとか、もしくはパソコンでお家でも、勉強できる自宅学習ツールなどを使ってですね、一人一人のペースに合わせた学習サポートなんかを行ってます。
なるほど。解剖といえば杉田玄白っていう
古いな。
だからその、ドラマとかにもなりましたから ね、
そうですね、
皆さんねそういった方がなんか分かりやすいかなと思ったんですが、
ありがとうございます。
それとねちょっとお聞きしたところによりますと、来年の4月から、先ほどご紹介していただいた理学療法学科と作業療法学科、これが統合するっていう風な感じでお話伺ってるんですね。
はい、
で新たにリハビリテーション学科っていう風な形でスタートっていう風に聞いてるんですが、
はい、
この経緯っていうのはやっぱり両方やった方がいいっていうことなんですかね。基本は
そうですね、現在社会で、リハビリの対象になる、分野というところがですね、医療だけでなくて、教育とか、職業分野、もしくは社会福祉分野まで、結構広がってきているんですね。で、今後は今まで以上に理学療法学と、作業療法学の、それぞれの専門性を生かしながら、さらにこう強調して行動ができて、高度なリハビリテーション医療を一緒にできるというような、そんな人材を育成、そういうことが必要になってくることを見据えてですね、それを含めて来年4月よりリハビリテーション学会と、再編することとしています。
いやでもこれ考えると我々素人でもやっぱり一緒になった方がいいような気がしますね。
そうですね、はい、このあたりやっぱり両方良いとこ取りというところで、これから、
ただそうなるとね時間的に結構大変なのかもしれませんけれども、ね、カリキュラムから考えると ね、
そうですね。
いやでも学生さんも頑張っていただくしかないと僕も思いますがねこれやっぱり具体的にはかなり変わってくるんでしょ。
はい、大きく3つあります。
はい、
1つ目が、チーム医療の推進を目的として、両方のコース、これ合同授業を受けれるようになります。
ああなるほど、はい、
はい、で2つ目がお互い の、 この専門分野の理解を、これを目的として、それぞれの、自分じゃ、他のコースの科目が履修できる、ということになります。
はい、
で3つ目として、共同研究活動の推進を、これを目的として、両コース共同の卒業研究、研究が行えるこんな環境になってきます。
なるほどね。で卒業するとどういうルートっていうかどういう方面にいらっしゃる方多いんですか、生徒さんは。
はい、理学療法コースでは、体のリハビリにかかる、一般的な病院や、リハ病院が多いんですけど、もう一つですね最近スポーツ領域、ここでのリハビリに関わるところが、多くてですね、スポーツ関連施設などで活躍されている方多いです。で作業療法学コースでは、体のリハビリに関わる、一般病院やリハ病院以外にも、高齢者のリハビリに関わる老人保健施設だとか、心の、脳のリハビリに関わるような、精神科病院、それとこちらもまた注目されてるんですけれども、子どものリハビリに関わる、小児病院などで作業療法士の方が活躍する、そんなことが最近多くなってます。
子どもの、リハビリというのは確かに必要かもしれません
よ。そうですね、
かなり変わってますもんね、世の中の構成がね。
はい、
これ今先生のお話を伺っててね、今ラジオを聞いた皆さんの中でこれから大学を見たいとか知りたいとかっていう方いらっしゃると思うんですが、これオープンキャンパスっていうのは今からでも間に合う予定ってあるんですかね。
はい、これからのオープンキャンパスですが、9月10日土曜日、来週ですね、に開催します。でそれぞれ午前の部と午後の部に分かれて、で午前の部は10時から、午後の部は、13時30分、
1時半ですね、
はいはい、から開始します。
はい、
行われる内容は午前午後とも同じですので、どちらかにご参加いただければと思います。もちろん学科を変えて午前午後違う学科を参加ということも、可能になります。
これ申し込みはどうすればいいんですかね。
はい、申し込みはですね、はい、ホームページから、オープンキャンパス登録のページがございますので、はい、そちらの方をご覧いただければなと思っています、はい、
でギリギリまで受け付けてくれるっていうことですか。
そうですね、はい、このあたりはギリギリまで登録可能になりますので、ぜひホームページの方をご覧いただければなと思っています。なるほどね、
まあ、いろんな企画もあると思うんですが、具体的には今後いろんな企画遂行される予定あると思うんですが、はい、具体的に何かあります？
そうですね、9月10日のオープンキャンパスは、うん、まあ、テーマをどんとこい兼題ということで、
どんとこい兼題、
はい、将来の仕事や、まあ、進路につながるイメージが湧くような、まあ、体験型の学び企画をたくさん用意しています。
はい、
リハビリテーション学科の理学療法学コースでは、うん、スポーツに関係のテーピングや筋肉量測定などが実際体験できます。
なるほど、これはね本当実践的ですよね。
はい、これ実際できるので体験していただければなと思ってます。で、同じくリハビリテーション学科の作業療法学コースでは、うん、まあ、校舎の中の専門装置、まあ、脳機能の治療体験だとか、はい、あとは先生方の研究室に、まあ、実際入ってですね、はい、そこでまあ一緒にお話ししたりとか勉強の様子を、参加できるという研究室訪問ができます。
これもなかなか、ね、経験できない話ですね。
そうですね、これもやっぱり来ていただかないとわからないところになるかなと思います。で、あと人間コミュニケーション学科では、はい、心理、福祉、コミュニケーションという3つのエリアに用意された、うん、まあ、いくつもの専門的な学び体験、例えば、うん、心理テストを受けたり、人に優しい街をジオラマにしたり、うんうんうんうん、好きに選んで、まあ、巡ることができるようになってます。
人に優しい街のジオラマね、
はい、これもやはり体験を重視しているので、うん、楽しい体験になるかなと思います。で、あと看護学科では、うん、専門的な高齢者の看護体験もでき、また多くの看護の世界を、うん、まあ、これもツアー体験できます。
うん、これはちょうど前回ね、渡辺先生がちょっとね、
はい、
お話しいただいたということになるわけなんですが、
はい、
いや、まあ、本当に素晴らしいなと。
はい、で、そしてすべてのこの企画で本学の学生さんたちがですね、ええ、実際スタッフとして参加たくさんしてますので、
はいはい、
高校生の皆さんも先輩に、まあ、直接いろいろと教わったりとかですね、はい、まあ、聞きたいこととか聞いたりとかできますので、
はい、
ぜひこれはオープンキャンパス来て体験、そして交流していただきたいなと思ってます。う
ん、実際に学生さんたちがサポートしてくれるといいですよね。
そうですね、
先生っていうのは距離がありすぎるんですよ、はっきり言うと。で、分かんないことが分かんないでしょ。こんなことは普通だなと思ってる、はい、なんだけれども新人とかね、はい、放送局でもそうなんですが、人たちにとって分かんないことがね、はい、こんなこと知ってるはずだっていうのは分かんないわけですよ、は
い、
それ学生だと分かるんですよね。
そうですね、いろいろ話しやすいと思うので、
いや、だからそれはね本当にいいなと思いますし、はい、気軽に話せますからね、
はい、
先生なんて言うとちょっと一歩引きますからね。ちなみに先ほどもちょっとお話ししていただいたんですが、健康科学大学のホームページ、はい、こちらから申し込みができると、
はい、
で、開催日時の2日前、9月の8日のお昼12時まで受け付けてるっていうふうに、
はい、
先ほどねメモを見たんで、いや、これギリギリ、本当ギリギリまでなんですね。
そうですね、受け付けておりますので、ぜひ皆さん足を運んでいただけると嬉しいなと思います。
いや、下野先生やっぱお話うまいですね。
いやとんでもないです。
いや、本当にね、思わずね、はあ、そうなんだっていう、2つの違いとかはね、なんか言葉だけ聞いてると全然わかんないじゃないですか、はい、我々素人が。
そうですね、はい、
こういう違いがあるんだ。それと音楽の創作までやるってこれちょっとびっくりしましたけども、
はい、実は私もこの作業療法に師になったきっかけがですね、実は音楽をしていて、それを治療に生かしたいなと、自分の、まあ、特技を生かしたいなというところから、音楽療法士、まあ、音楽療法できる作業療法士を選んだというところもあるので、
はい、いや、僕の、ね、知り合いの整体師でもギタリストから転向した人がいるんですよ、はい、本当すごいんですよ、腕が。
あ、そうですよね、
やっぱり関係性あるんですね。
はい、
分かりました。いや、下先生、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間は山梨県内でも有名な大学、健康科学大学、そして来年4月より指導するリハビリテーション学科、まだ間に合うオープンキャンパス、これについていろいろと下先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM Fuji West Side Tokyo